それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書14章27節から31節です。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテルがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます。あなたは今夜、鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。アーメン。それではあなた方は皆つまずきますと題してクリス先生にメッセージを取り次いでいただきます。
ありがとうございます。いきなり今日の、メッセージの、結論から入ります。イエス様が言われた通り、弟子たちも、そして私たちも、みんなつまずくものであるっていうこと。これ結論です。弟子たちがそういうふうにイエス様から言われて、彼らは反発しましたよね。否定しました。もう一生懸命、そんなことありませんと、ペテロをはじめとして否定しまくったと思います。私たちも今日、もし誰かから、あなた、お前、信仰弱いからつまずくよとかって言われたら、誰だって嫌な思いしますね。お前よりはマシだよとかって、そんな風に思うかもしれませんけども、イエス様が言われたのは、みんなつまずくんだと。誰一人例外はない。みんなつまずきます。と言われて、本当にその通りだなっていうこと。これは結論ですね。でも、今日の御言葉で、その後も箇所全体が長いので、今日は今読んでいただいたところ、を最初に読んでいただいたんですけれども、この皆さんもよく知っているゲッセマネの祈りから始まって、イエス様が捕まって、そして、この祭司長の、大祭司ですよね。大祭司の庭に連れて行かれて、で、最終的にペテロがイエス様を知らないという、この一連の流れの中で、本当に神様の愛がものすごく表されていて、そしてイエス様を通して恵みが溢れてるっていうこと。このつまずいてイエス様から結局離れていった弟子たちに対して恵みがものすごく注がれてるっていうことを今日は見ていきたいと思います。その、スタートであり、そして結論であるんですけれども、今すでに言ったように、あなた方はみんなつまずくよとイエス様がまずこう言ってくださったこと、弟子たちは聞きたくなかったし、言われてカッとなって言い返しましたけれども、でもまず最初にイエス様が見ている弟子たちの現実、本当の姿、そして今日神様が見ておられる私たちの本当に弱い姿をまず言ってくださったっていうところから、もう恵みは溢れているっていうことを覚えたいと思います。親が子供に対してですね、お前どうせそんなことできないから、お前失敗するからやめた方がいいよって最初に言ったとしたら、それはとても悲しい親子関係だなと思いますね。むしろ子供を励まして、いや、頑張れ頑張れって言ってね、それ難しいかもしれないけど、父ちゃんが一緒にやってやるからやってみようよって励ましてあげたいものだと思いますし、最初からなんかこう小さい子供が、例えば自転車に乗ろうとしたり、こう一人で料理をしようとしてるところを、親の目から見て、これは難しそうだなと思っても、 やめときゃどうせ失敗するからっていうのは本当にもう子供に希望を与えるどころかですね、その心を最初から折ってしまう、でやる気を失わせてしまうことなので、どうなんだろうと思いますよね、そういう最初からできませんっていうの。でもイエス様が弟子たちに、いや、あなたたちはつまずくからって言ったのは恵みだっていうことを覚えたいと思うんですよね。で、私たちしばしば、つまずいた。教会行ったら、あの牧師につまずいた。とか、あの人のこう、あり方見て、あれでもクリスチャンかと思ったらつまずいたっていうこと、なんかこう言ったり聞いたりすると思うんですけども、この今日の言葉ですね、イエス様が言われたあなた方つまずくっていう言葉の意味は、信仰を失いますっていうことであったり、私から離れていきますっていうことです。だから他の人のあり方を見て、こっちが傷つくとか、影響を受けたっていうことじゃなくて、彼らが神様との関係において、またイエス様の弟子として、背を向ける。神に背を向ける。信仰が弱くなっていくっていう、そういう意味ですね。まあ、それはご存知だと思うんですけども。で、そうなるよっていうふうに先に言われたっていうことですね。なんでそれが恵みなんだろうと思われるかもしれません。でも一つ目の素晴らしい恵みがあります。それは、イエス様が27節であなた方はつまずきます。私に背を向けて私から離れていきますって言った直後に28節ですね。しかしって言われます、イエス様は。しかし、確かにあなたたちつまずくんだけど、でもねって言われるんですね。で、何を言われたかというと、私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤに行きますって言われるんですね。蘇ってからということは死ぬっていうことですよね、もちろん。十字架にかかって死ぬっていうこと。そのイエス様の十字架の死も弟子たちは否定をするんですけれども、この最後の晩餐の時とかその前に。でもイエス様はご自分に何が起こるかを全部知っておられるので、一つ一つのことをこう確認するようにこう話されるわけです。私は死ぬんだけれども、でも蘇って先にガリラヤ行って待ってるからねってここで言ってるわけですよね。それはどういうことかっていうと、あなた方は確かに私を置いていくよと。今から試練が来て、あなた方の信仰は弱くなって逃げていくんだ。弟子たちはそれを認めないんですけども、でもイエス様は分かってるから先にそれを言っておく。だけれども、私はガリラヤに先に行って待ってるっていうふうに言われるわけですね。つまり、もうこれから弟子たちが、やってしまう大きな失敗とか、ペテロがイエス様を否定する、知らないっていうことも、全部イエス様分かってた上で、先にそれらを一つ一つ、彼らの失敗をもう、こう、許しておられるわけですよね。失敗すること分かってるよ、分かってるし、もうそれも受け入れてるよと言わんばかりに、こう、丸く、こう大きく開いた穴を、土を埋めて、こう、綺麗にしていくような感じですね。これもするけども、もうそれもいいんだよ。これもいいんだよ。いいんだよ。とにかく私死ぬけれども、蘇って先にガリラヤで待ってるよって。ガリラヤでまた会おうって言っておられる、このイエス様の先手必勝の先を見た、すべてを見通してくださっている恵みですね。弟子たちはこれから悲しいこといっぱいいっぱいする前に、もう全部塗りつぶして、全部用意してくださって、ガリラヤ湖のあの湖畔で、ヨハネの福音書21章最後で皆さん見ますよね。イエス様が弟子たちと、その漁をして魚が取れない弟子たちのとこに姿を現して、大量の魚が取れて、で、ガリラヤ湖畔で食事をするあのシーンですね。それはまさに、この弟子たちとイエス様が最初に出会ったガリラヤ湖の再現のようなこと。つまり、彼らの原点ですよね。イエス様と出会って信仰障害が始まった原点に、もう一度イエス様を引き伸ばして、失敗をしてしまうけれども、君たちは。でもいいんだと。 それはもう私が十字架で許すから。でもって許すだけじゃなくて、蘇ってもう一回ガリラヤ湖からやり直そうねって、すでに言ってくださっているイエス様の恵みが、もうめちゃくちゃ溢れてるわけです、ここで。そこから始まってる会話だっていうことを、本当に何度も思い出したいと思うし、私もそれを忘れてしまいがちなんですけども、覚えていたいなと今回本当に思わされています。いつも恵みから始まってるんだってことですね。で、なんですけれども、それなのにですね、こんなに恵み溢れてるのに、ペテロをはじめとする弟子たちは、つまずきますって言われた言葉にカチンと来て、自分たちの弱さを認めないまま、もがくわけですよね。イエス様に対して、イエス様に向かって、自分たちはそんなもんじゃありませんって言って、ここからいろいろとこう、言ったりやっちゃったりするっていう、そういうシーンですね、ここは。まず、弟子のリーダーのペテロが言いました。もし他の者たちがつまずいても私はつまずかないって言った。出たって感じですよね。ペテロらしい。いつでも彼は弟子のリーダーとして先頭に立って、で、確かに勇気のある人だったと思いますし、積極的にイエス様に仕えてきた人です。でも彼の問題はいつも他の人と自分を比べて自分の価値観とか、自尊心とか、自分のアイデンティティっていうものをこう保とうとした男なんですね。あいつらはどうであっても私は違います。主よ、私を見ていてください。私は大丈夫ですって。こう一生懸命自己アピールをしていくわけですね。そしたらイエス様が、ペテロに向かって、今度は個人的に話されます。ペテロがそういうもんだから、イエス様はペテロにこのことを言われます。今夜、鶏が、まあ、今夜って言っても明け方ですよね。鶏が2回鳴く。でもその前にあなたは3回私を知らないという。イエス様のことを知らないというっていうのはどういうことかというと、この自分を、名前を呼んで私と一緒に行こうと招いてくれた、人生を変えてくれたお方と3年間一緒に歩んできたのに、その素晴らしい人生を全否定するっていう意味なんですよね。イエスを知らないっていうのは。で、まさにペテロはそれをしてしまったわけですよね。私たち知ってるように。イエス様との個人的関係、そしてこの3年間のイエス様との歩みを全否定する。で、それはすなわち自分自身を否定することです。自分の本当の姿を、あんなのは嘘だった。あんなのはなかったんだ。こんな人会ったこともないって彼はそこまで言ったわけですよね。で、イエス様が私を知らないという。まあ、イエス様も何が起こるか知ってるからそう言われるわけですけども、ペテロは今度はまた31節で力を込めて言い張った。そんなことは決してない。もし一緒に死ななければならないとしても、私はそんなことしませんって言った。もう、それ以上言えることがないような言葉ですよね。命がけでも私はそんなことしないって言った。そこまで言っていいのかよ、お前って思いますよね、私たちね。客観的に見てたら。でも、ペテロってそこまでのことを言った。それだけ自分に自信があったし、どこからそんな根拠、どこにそんな根拠あるんだって思いますけど、たくさん彼失敗してきたんですよ、今まで。でも彼はそれでも、こう、頑張るわけですよね。いや、俺はできるんだ、できるんだ。絶対に言いません。決してあなたを知らないとは言いません。誓うわけですね。これは、決して申しませんっていう日本語になってますけど、神の名にかけて誓いますっていう意味だそうです。もう、だから最上級の先生の言葉をしちゃったわけですよね、彼は。後に引けないんです、これは。で、しかもペテロだけじゃなくて、皆の者もそう言ったって書いてあるから、他の弟子たちだって黙ってられないわけですよね、ペテロからそう言われて。お前な、ペテロいい加減にしろよと。俺たちが、お前より劣ってるって言うのかって、もうみんな、イライラしたり怒ったり、自分たちがイエス様から見放されたような気になって、必死になって、私もそんなことしません。私も最後までついていくって言いました。 でもイエス様があなた方はつまずきますとか、ペテロに先に、ペテロがそれする前に私を知らないと言うって、そんな悲しいことを先に言ってくださった。それなぜかというと、本当に弟子たちがそれをしたときに、そのイエス様が先にそれを言ってくれたじゃないかっていう言葉があるからこそ、なんて言うんでしょうか、彼らがどん底まで落ちないためなんですよね。もしそれ言われなくて、自分たちが自信満々でもう絶対できると思っていたところでやっちゃった場合に、本当に彼らがどこまで落ちてしまうかわからない。それはとても怖いことだと思います。でもイエス様は知ってて、こんなことやってしまうよって。もちろんその時に言われた時に、ペテロも弟子たちも誰もそれを受け入れませんでしたけれども、でも、ああ、主は知っておられたんだなっていうこと。その事実は変わらないわけですよね。だから、ノーサプライズなわけです。イエス様にとっては。でも、とにかく弟子たちは誰も認めない。その後、イエス様を先頭に、こう、ゲッセマネの園に歩いていきました。そして、イエス様はそこでお祈りをし始めます。イエス様は、その園のさらに奥のところに入っていく前に、このように言われました。34節なんですけども、私は悲しみのあまり死ぬほどです。で、この悲しみのあまり死ぬほどですっていう人の状態って、これはもう本当に人として最も辛い状態だと思いますよね。私たちがもし死んでしまうってこう真剣に感じるぐらいの悲しみを体験したことがあるならば、それはどんな時だったか。皆さんそういう経験あるかわからないし、私も思い出そうとしながら考えてますけれども、それって本当にもう最悪の状態。自分の大切な人が悲しみに遭っている時とか、あるいは自分自身が何かをされた時、あるいはしてしまった時。死ぬほどの悲しみ。で、イエス様は神の子だし、力強い神ご自身であるっていうこと、私たちは知ってますし、たくさんの奇跡を行ってこられました。弟子たちもそれを見てきました。でもそのパワフルな神の子であるイエス様がの口から、悲しみのあまり死ぬほどだっていう言葉を聞かされたっていうこと。で、ここにも実は恵みが溢れてるっていうことを思うんですね。イエス様は弟子たちに、人間の悲しみや苦しみやその弱い姿を認めることはいいんだよっておっしゃってるんですね。大丈夫なんだと。もう落ちるところまで落ちて、このままだと死んでしまうっていう状態。我々はそれほど弱いんだっていうことをイエス様は、弟子たちがそれを認められないから。弟子たちは自分は強いんです、強いんです、大丈夫なんですって言い張るもんだから、イエス様、神の子、御子自ら、これをシェアしてくださってるわけです。私は本当に今死ぬほどだ。どうか目を覚まして祈っててほしいと。しかもイエス様がこの祈っててくれって願ってる弟子たちはめちゃくちゃ弱くて情けない男たちです。で、そんな人たちにさえイエス様は、共に目を覚ましてくれと願ってくださった。弱さを互いにシェアし合うコミュニティ、教会とは本当はそのようなところであるはず。強い者の集まりじゃなくて、俺できます、俺は大丈夫ですっていう人が集まる、そんな恐ろしいグループじゃなくて、私たちはつまずいてしまう弱い者だっていうことを認めた人たちが神様のもとに集められる。それが教会であるっていうと。そういう人たちの群れだからこそ、神の恵みが溢れるわけですよね。だからそれを思うと、本当に今日の教会はどうなんだろうと思わせられます。なんかまるで、この時の弟子たちみたいに、私はつまずきません。私は大丈夫です。いや、あの人はそうかもしれないけどって言って、本当にこう、つまずいちゃい絶対いけないんだって。表面的にこうニコニコ笑って、自分のいいところばっかり出そうとして。 教会建設とか、ね、こう、伝道プログラムって言いますけれども、なんかこう、いいとこ出し合って、で、とにかく人集めすればいいっていうような、そんな教会になってないだろうかっていうか、それ疑問じゃなくて、そういう教会の歴史を我々は、また世界各地で続いてきたからこそ、今の私たちは世界を見てるのかもしれないと思うわけです。最近読んだ記事で、ピューリサーチとか、バーナリサーチって言われてるような、こう、統計を取る会社ですよね。で、彼らがですね、クリスチャニティとかチャーチって聞いて、どういうことをイメージしますかと、クリスチャンでない方々に聞いて統計を取ったそうです。その結果、一番多かったのが分裂、分断だそうです。ディビジョンだそうです。もうまさにこの数年間のアメリカを表しています。チャーチ、クリスチャニティって聞いて、ディビジョンって思うんですよ。この世界の人々は。ラブって言った人はほとんどいなかったそうです。でも、実際、教会の中にいるクリスチャンたちは何を言ってるかっていうと、神様の愛だ、恵みだ、ね、福音を伝えなきゃとか。本当に、どっちが恵みに近いのかって。考えさせられます。イエス様が弟子たちに知ってほしかったのは、この日、彼らがいかに実は弱い者たちであるかってことです。強くないんだってことです。でも、彼らはわからなかった。私たちは大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だって言って、でもイエス様は本当に死にそうな悲しみの中で一人で孤独に戦わなくてはならなかった。弟子たちの誰も、目を覚まして祈ることができなかった。ゲッセマネの園でイエス様は血のような汗を流しながら父に向かって祈られました。どうか父よ、できることならこの杯をこの十字架を私から取ってくださいと祈らずにはおれなかったほどにイエス様は人でもあられたイエス様は苦しまれました。俺は救いにしたから大丈夫だなってイエス様でさえ言わなかったんですね。苦しまれた。しかし、弟子たちのところに帰ってみると、彼らはもう眠りこけていた。それを3回も同じことが繰り返されたと、聖書に書いてあります。で、ついに、イエス様は、その3回目に弟子たちがまた眠っている姿を見たときに、目を覚ましなさい。もう時が来ましたと言われます。そして、イエス様を裏切る、あのユダと、多くの人たちがイエス様を捕まえに来ました。弟子たちはだから眠りこけていた、目が閉じていた。その目が閉じて眠ってるっていう姿は、彼らの心、魂が閉じていた。すなわち、すでにつまずいていた姿っていうことです。神様、そしてイエス様に、もうすでに従うことができてない者たちの姿。あんなに強がりを言って、私はあなたつまずきません。あなたに最後までついていきますって言っていた者たちがもう眠っていた。ところがですね、イエス様を捕まえに来た人たちが近づいた時に、ペテロが自分の剣を抜き出して、そしてそのそばにいた兵士の耳を切ったというシーンがありますね。ここにもまた見えるのは、このペテロ、また弟子たち、そして人間の偽物の強さですね。あんだけ彼らは眠りこけて、そしてイエス様の悲しみを分かち合うことができなかった。にもかかわらず、いざ自分たちがやばい状態に置かれると、急に剣を抜き出して先制攻撃をする。剣っていうのはこの世界では力の象徴かもしれませんけれども、イエス様が言われたのは、剣を鞘に戻しなさい。剣を取る者は剣で滅ぼされますって言われたんですね。他の福音書では。この世の力に頼る者は、その力によって自ら滅びるって言われてるんです。だから、ペテロが持った剣は、実は力ではなくて、偽物の力、弱さの象徴だったわけです。本当の弱さ。そしてイエス様は、その耳を切られた人の耳を癒されて、自ら黙って、 ユダと捕まえに来た兵士たちに自分の身を委ねられた。その次の瞬間、50節にこんな言葉があります。すると、皆が、弟子たちが皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。結局こうなんですよね。なんだかんだ言って、俺たち強いんだ。俺は大丈夫ですよ、主よ。ペテロ、なんて言いましたか？命を取られたとしても、あなたを捨てることはしませんって、ついさっきですよね。言って。で、このざまです。みんなイエスを見捨てて逃げてしまった。この本性、この本当の姿、イエス様にはもちろんサプライズではありません。最初から知ってたから、だからあなた方はつまずきますよ、今夜って言われた。だから何にもサプライズはない。でも弟子たちは自ら自分たちをサプライズさせた。そして逃げていきました。イエス様が捕まえられて、そして連れて行かれたのは大祭司の庭でした。そこで、まず、多くの人に取り囲まれて、そして祭司長や律法学者たちから、質問をされたり、暴力を受けたりします。弟子たちの中で唯一ペテロがそこについていきました。まあ唯一というかもう一人の弟子もいたんですけれども、でもペテロの姿だけにフォーカスを置いてあります。もちろんペテロはすごいやつだなと私は思います。他の弟子ができた、できなかったことをペテロはこのようにやっていますよね。で、イエス様についていく。だから本当に彼は特別な気持ちを持って、なんて言うんでしょうか、失敗しながらも最後までイエス様から離れたくないっていう気持ちはあった男だとは思います。が、聖書に書いてあるのは、ペテロは遠くからイエスの後をつけながらっていう。遠くからっていう言葉。これ何を象徴しているかというと、それまではイエス様に一番近い弟子だったわけですね、ペテロ。いつでもイエス様のそばにいて、そしてイエス様は何か言ったら、必ず彼が最初に答えていた。でも、イエス様が一旦捕まると、遠く、距離を置くわけです、ペテロは。で、その次は、こんなことが書いてあります。役人たちと一緒に座って火に当たっていた。つまり、イエス様を責める、あるいはイエス様の、捕まった姿を見たいとやってきて、ヤジ馬たちの一部として、自分がイエスの弟子だとバレない程度の距離を取りながら、みんなの中に、こう入れてもらって火に温まってた。だから本当にこう中途半端な、自分はイエスの弟子だということもできない、素性を隠しながらバレないようにしながら、でもイエス様の姿を見届けたくって距離を取っていたっていう姿です。だからついていったのはすごいなと思う一方、微妙だなと思いますよね。何のためについていったんだろうところも感じなくもありません。そしてイエス様がこう人々から唾をかけられたり、兵士から馬鹿にされたり、拳で殴りつけられ、言い当ててみろ、誰が殴ったのか言い当ててみろと役人たちからも言われている、その姿を遠くなんですけれども、ペテロはその声を聞いたり垣間見ながら、人々と一緒に火で温まっている時に、一人の若い女の子から、あんた、あの人の仲間でしょうって言われるわけです。もうペテロはすぐに、いやいやいや、何を言ってるのかわからないと言って逃げる。さらにイエス様から距離を空ける。するとその女の子は周りにいた人たちに、いや、この人はあの人の仲間ですよって言ったら、その人たちが、そうだそうだっていう。するとまたペテロは、やばい、このままじゃバレてしまうと思って、また庭の外の方に出ようとする。そして3回目に、いや、確かにお前はあの人の仲間だ。ガリラヤ人じゃないか。って言って、その訛り、さっきも広島弁って出ましたけども、ペテロの訛りを聞いて、バレちゃうわけです。でも、それもペテロは打ち消して、あなたたちは何を言ってるのか、私はその人全く知らない、会ったこともないと言って、呪いの言葉を使って、その呪いの言葉っていうのは何かというと、あのイスラエル地方を取り囲んでいた、異邦の民が使っていた呪いの言葉なんだそうです。他の神々の名にかけてペテロは誓ってしまったそうです。 だから最悪なんですね。絶対知らないんだと、俺はあの人と会ったこともないと言ってイエス様を否定し、イエス様とのこれまでの人生を否定し、つまりさっきも言ったように自分の本当の姿を否定してまでペテロはそこから逃げて、そして庭の外に出た。本当の姿を捨ててイエス様との関係の外に出た。その時に鶏が鳴いて、ペテロは言葉を思い出しました。あなたは三度私を知らないという、と言われたイエス様の言葉を思い出して泣いたと書いてあります。この箇所ですけども、ルカの福音書にはこのように書いてあります。イエスの眼差しを、イエスと目があってイエスの眼差しを見た、そして御言葉を思い出したって書いてあります。遠くにいて、でもイエス様はペテロがどこにいるのかを知っておられて、ペテロを見つめられた。その時にペテロはすべてを思い出して止まらなくなって庭の外に出て泣きました。まとめに入りますけれども、もう一度私たちがこう今日最初に言ったところに戻りたいと思います。イエス様はあなた方はみんなつまずきますと最初に言われました。本当にその通りです。弟子たちが何と言おうが、どれほど否定しようが、自分は大丈夫だって自信を持とうが、全く関係ありません。イエス様が言われたことは全部なってきました、それまでも。で、それはなぜかというと、イエス様は全てを知っておられ、弟子たちのことも私たちのことも知っておられるからです。知っていてくださるんです、イエス様。しかも知っている上でもう許していてくださる。でも私たちは、そして弟子たちは自分のことを知らないんですね。あまりにも知らない。かの神学者アウグスティヌスはこう言ったそうです。人間は自分のことを全く知らない。何を持っているか、何を持っていないのか、全く分かっていない。しかし問題は、そのことを知らないことであると言っています。いや、本当に耳が痛いなと思います。自分も若い頃は全く自分のことが分かっていなくて、でも分かってるかのような顔をして、偉そうなことばかり言ったりやったりしてきました。だけど私を外から見てる人たちは、悲しいなって思って見てたと思います。見られてきたこといっぱいあると思います。年とともに少しずつ分かってくるんですけれども、自分が弱い人間であること。でもそれでも全然まだまだ分かってないなと思います。皆さんもご存知のあのパスカルという人の有名な言葉、人間は考える足であるっていう言葉ですね。足っていう、あの本当にこう細くて、あの簡単にこう折れてしまうような植物。人間もあの足のようにものすごく弱い存在である。しかし考えることができるということをパスカルは言うことによって、大変その彼はあの熱心なクリスチャンだったんですけれども、神が人間をそのような存在に作られたと言っています。人間はこの世界の中で最も弱い存在、しかし考えることができるっていうのは他の動物や植物にはないのだとパスカルは言っている。確かにその通りだなと思って感謝をするんですけど、同時に私は思ったのは、だけれども私は足のように弱いっていうことを自分はどれほど分かってるんだろうかっていうこと、なんかこう意地悪な言い方かもしれませんけど、皮肉なんですけれども、考えることのできる足なんだけども、足のように弱いっていうことはすごく忘れてるなと思うわけですね。もし私たちが、また弟子たちが自分の弱さに少しでも気づいていたら、あの日イエス様の言われた、あなたたちはつまずくんだよ、本当は弱いんだよっていう御言葉に耳を傾け、自分のことをこう思い振り返りながら、あのペテロが、そうだ、自分は今まで傲慢だったな、だからいっぱい失敗してきたなということを謙遜に自分の弱さを受け止めて、主の御言葉をしっかり思い返すことができたならば、 変わったかもしれない。でもそれはできなかったわけですよね。それほど実は弱かった。強いんじゃなくて弱かったわけです。本当に私は自分がつまずく人間だなんて思いたくないし、つまずきたくはありません。でも、生きていれば、そういう経験の連続だと思います。さっきもお話した通り、教会は、今日の教会は、あるいは私たちも含めて、クリスチャンは、つまずかないようにするには、っていうことを考えたり、祈ったり、つまずかないように守ってくださいと、本当に祈る、人をつまずかせたくないですし、でもその挙句、その結果、私たちはどんな風になってしまったかというと、自分の力を信じすぎたり、教会というその存在とか、キリスト教というものが何かこう無敵の、オールパワフルな、美しいもの、出来上がったものかのように勘違いするようになって、なったのかもしれない。でも、蓋を開けて中を見れば、本当に弱くて汚くてドロドロしたものの塊なんじゃないかと思うわけです。つい最近友人がこんなことを、こんな話をしてくれました。私たち人間はみんな人生のどこかで被害者になることもあるし、加害者になることもあるよねって。被害者っていうのは誰かから傷つけられたり、あるいはその、実際に大きな事件に巻き込まれて、多く、体がここ、怪我をしたりとか、被害を受けたりすることがある。人間関係でも、自分が一方的にいじめられることがあったり、誤解されることがあったり、被害者となる、そういう体験が生きていればあるだろうと。でも、被害者だけではなく、加害者になる可能性もある。意図的でないにしても、気づかないうちに誰かを傷つけることはある。時には意図的に暴力を振るってしまうこともある。それが行き過ぎたことをしてしまって犯罪となることもある。人とは両方の可能性を持っているよね、という話をした上で、その人が言ったのは、神様との関係においては、我々は被害者であることは一度もないんだって言った。私たちは常に加害者だ。どういう意味かというと、私たちの罪がイエス様を十字架にかけた加害者ですね。ところが、私たちはそれを認めたくない。私は被害者だっていつも思って生きてるんじゃないかって。なぜ私はこんな目に遭わなきゃいけないんだ。なんで自分の人生はこんなんなんだ。なんで自分はあの人と出会ってしまったんだ。自分の傷はどうしてくれるんだ。自分はいつになったら幸せになれるんだ。いつも被害者で、いつも自分もなんか悪いことするかもしれないけど、いつも理由があるんですよね。自分がこんなことしてしまったのはこういう人生だからだ。自分には言い訳がある。で、自分はペテロのようにいつかはこういう人間になる。自分はもっとマシなんだと思い続ける。でも決して加害者であるっていうことを認められない。ペテロもそうだったんではないかと思います。自分に自信があって、自分はあいつらよりはいいんです。でも、イエス様がいざ十字架にかけられるために捕まったときに、イエス様が叩かれるその姿を見たときに、自分は被害を受けたくないと思って隠れました。逃げました。そしてイエス様を否定しました。彼も常に被害者であって、加害者にならない。でも、一番最後に彼が、自分の罪が自分のしてしまったことが本当に分かったときに、彼は初めて、ああ、加害者だっていうふうに思ったのかもしれない。もちろんそういうふうに思ったわけじゃないんですけれども、自分の罪を初めて認めなくてはならなかったかもしれません。私は主を否定してしまった。そのときに彼は庭の外に出て、大泣きに泣きました。何が言いたいかというと、私たちは、みんな最終的にイエス様との関係において、私は本当にどうしようもないつまずいてしまう罪人です。加害者ですっていうことがわかるときに、私たちは一番恵みに近いんだっていうことです。イエス様はもうわかってたんです。ペテロがそういうものであること。そして私のことも、私たちすべての人間のことも、あなた方はみんなつまずく。 でも大丈夫なんだ。私は蘇ってガリラヤに行って待ってるから。そこでまた会うんだよ。そこからもう一度やり直すんだと言ってくださる。そういうお方なんです。だからどうか私たちは、本当の姿を、自分の情けない姿を少しでも早く認めたいなと思うんです。自分はまだできるって頑張るのをやめて、自分はあの人よりマシだっていうのをやめて、祈ってれば強い人間になるっていう、そういう希望を持ち続けることもやめて、本当に弱い、祈ることさえできない、眠ってしまう私であることを、本当に主の前に認めたいと思うんですね。イエス様はがっかりされてないんですよね。イエス様は怒ってもない。弟子たちが眠りこけた時に3回も起こしに来てくれた。そして、眠らないように気をつけなさい。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいって励ましの言葉を与え続けてくれた。ペテロがイエス様を3回否定した後も裁かれてないですよね、ペテロのことを。裁くどころか、蘇った後でガリラヤ湖に現れて、イエス様はペテロと個人的な会話をしてくださいましたよね。そして3回、あなたは私を愛しますかと、またチャンスを与えてくれた。だからもう私たちはすでに恵みの中にどっぷり浸かっていて、恵みのそのお風呂の中に浸かった状態でつまずいているような者たちです。またしても罪を犯す。でもイエス様の恵みは、神様の愛は尽きることがありません。もちろんそんな罪深い私のままでいいと言ってるんではないんですけれども、でもいつだって原点に戻ってガリラヤ湖に戻ってやり直させてくださる、このイエス様の恵みに、愛に、神様の愛にもっともっと甘えて、もっともっと自分を委ねて歩みたいなと思わされている今日この頃です。自分で頑張ろう、自分はもっとイケてる人間だっていうふうにカッコつけるんじゃなくて、本当にイエス様はあなたの言われた通りの私です、私はすぐつまずきますっていうことを認めながら、つまずく自分に出会いながら、恵み深いイエス様に出会っていきたいなと思ってます。お祈りしましょう。御言葉を感謝します。イエス様、私たちをいつも全部知っていてくださって、もう許していてくださって、そんな私たちに恵みを注ぎ、励まし、導き、許し続け、傷を癒し続け、いつも共に歩んでいてくださることを感謝します。どうかあなたの恵みに私たちがいつも気づいていられるように助けてください。自分の弱さ、本当に足のようにすぐに折れてしまうような、すぐにつまずくような弱いものであること。あなたの恵みによって目を開いて覚えていることができるように。そしてだからこそ、あなたの恵みと神様の愛、十字架の死と蘇りの力に自らを委ねていく、その素晴らしい人生をますます感謝して、あなたと共に歩んでいくことができますよ。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アメン。